Today, the first worship song was King of My Heart.
今日の賛美の最初の曲は私たちの心の王っていうタイトルでしたね。
And today, that's really fitting, a fitting song.
本当に今日のメッセージに合ってるなと思いました。
Because today I'm talking about our identity.
なぜなら今日のメッセージはアイデンティティのことだからなんです。
Particularly in citizenship.
特に私たちのこの国籍の話になります。
And that song speaks of the King of my heart, having that citizenship in heaven.
私たちの心の王、私たちは天に国籍があるということを思い出します。
And Paul, in this letter that we're studying, Ephesians.
で、パウロはですね、このエペソ人への手紙を書いたんですけれども、
He himself was of a different identity than the people he was speaking to.
彼が語ってる人たちと違うアイデンティティをパウロは持っていました。
Because he was from a Jewish background where he had been studying the Old Testament that he knew very well.
パウロはユダヤ人の背景があってなんですけれども、旧約聖書をしっかりと勉強していた、研究していた人でした。
And the people in Ephesus, they were people who didn't have that background and who were new, fresh believers in Christ.
でもエペソの人たちはそのような背景を持ってなくて、そしてキリストを初めて知ったその新しい信者だったんですね。
But first of all, talking about our citizenship.
まずはこの国籍民の国籍のことから話していきたいと思います。
Most of you are probably Japanese citizens.
で、皆さんの多くほとんどは日本国籍を持っていらっしゃるかなと思います。
And there's maybe a handful of us who are not.
で、そうじゃない方々も何人かいらっしゃると思います。
But did you know how powerful your Japanese citizenship is when you travel?
でもこの日本国籍っていうのが旅行するときにどれだけ力強いものかっていうのを皆さんご存知でしたか？
Take a look at this chart.
このチャートをちょっと見てください。この表ですね。
Singapore and Japan are at the top of the charts.
この日本と、シンガポールが一番トップにいます。
Because you all could visit without any extra visa, 192 countries.
ここに192っていう数字載ってますけども、パスポートの他にビザなしで192の国を行くことができますよというものなんです。
And Japan and Singapore has been in the top two like that for the last three years or so.
この3、4年の間ですね、シンガポールと日本がそのトップの上位に入っています。
But of course, with coronavirus, not too many people were traveling.
もちろんこのコロナゆえにたくさん旅行はできなくなっているとは思うんですけれども。
But after things settle down, that's the potential you have.
でも状態が落ち着いたときにですね、これが私たちが持っている可能性なんです。
And then some of you are maybe have another passport. Some of you maybe even have two passports, or maybe one parent is from one country and another parent from another country.
でもしかしたら自分は日本国籍じゃなくて違う国のパスポートを持っているっていう方もいらっしゃるだろうし、両親が違う国の人たちだから自分は2つもパスポートあるよという人もいるかもしれません。
And some of those people you call half because they're half Japanese and half something else.
で、半分日本人の血が入って、もう半分が違う国の血が入っているので、ハーフって呼んでる人もいるかもしれませんね。
But even those of you who have just one Japanese passport in this world.
Even
those of you who have just one Japanese passport, in some sense, if you are in Christ, you are double citizen.
で、自分は日本人だから日本国籍のパスポートしかないよっていう人もです。いらしの方でも、そのキリストを信じるともう一つの国籍があることになるんです。
And let's read about that.Today we're studying Ephesians chapter 2, 1 through 13.
そのことをちょっと見ていきたいんですけれども、エペソ人への手紙の2章の11節から22節を今日は、集中していきます。
And, right now I want to focus on, skip to verse 12.
で、その中の今日は、今はですね、12節をちょっと見てみます。
And it says, remember that at the time you were separated from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners of the covenants of the promise.
その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。この世にあって望みもなく神もない者たちでした。
And that's how it used to be for those who, he was talking to. They used to be before they were without hope and without God.
これが以前の状態のことだったんですね。パウロはエペソの人たちに、あなたたちはこの世にあって望みもなく神もない者たちでしたねって。
Because they were yet separated from God.
神様から離れた者だったと。
They didn't have that citizenship.
その神の民という権利を持ってなかったんです。
They didn't have that passport that they needed to receive.The promises that God had for them.
神様が用意しておられるその約束を受け取るためのパスポートを持っていない状態でした。
But, point two, the way things change, this is where the good news comes.
でも2番目にその状態が変化したわけです。
And this is where, he begins to talk about, peace, which, at that time they often called, shalom, peace.
で、そしてパウロはこの平和のことを伝え始めたんですけれども、その当時はシャロームという言葉が使われていました。
And Jesus himself is our peace.
イエス様ご自身が私たちの平安です。
And what kind of peace is that?
これはどのような平和でしょうか。
Let's read and see what it says about that peace.
その平和のことについてどのように書かれているかを見てみたいと思います。
And can you read from chapter 2, 13 to 18 in Japanese, please?
2章の13節から13節から18節まで日本語でお読みします。しかし、かつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあって、キリストの血によって近いものとなりました。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。またキリストは来て遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。このキリストを通して私たち二つのものが一つの御霊によって御父に近づくことができるのです。
And again, the people that he was writing to.Were from a very different culture than he was.
ここでパウロが手紙を書いていた人たち、宛先人はもう全然お互いに全然違うバックグラウンドを持っていた者たちでした。
Because again, Paul he knew what most well-studied Jewish people knew. He knew the Old Testament. He knew the law and what they were commanded to do.
パウロはユダヤ人で本当に旧約聖書のことを熱心に調べ上げ、そして律法にも精通していって、何をするべきかということをしっかりと分かっていた人でした。
And among his relatives and his culture, they were thinking like the people who are not Jews, they do all kinds of things we would never do.
そしてもうそのパウロとその親族親戚の人たちっていうのは自分たち以外 の人たち、うん、ユダヤ人じゃない人たちは自分たちでは考えられないようなことをやってるっていう意識があったんです。
there was a big gap of us and them.
ユダヤ人とそうでない人たちの間に大きな隔たりがあったんです。
and, it was kind of like they felt like we are the holy people who we came fromFather Abraham and down the generations, we study the scriptures.
そしてパウロたちは自分たちはアブラハムの子孫で自分たちは聖なる民なんだっていうそういう意識があったんです。
And so then when Jesus came into the picture, Jesus was, he came and preached peace to you who are far away and peace to those who are near. That's verse 17.And 18, for through him we both have access to the Father by one Spirit.
でもイエス様がここで入ってきて全てが変わったわけですね。遠くにいた人たちに対してもまた近くにいた人たちに対しても平和を福音として伝えられ、このキリストを通して一つの御霊によって私たちが一つになったと。
For him to be saying that was like a shocking thing if he said that in front of his relatives and family that we're the same, we've been made equal through Christ.
そしてパウロにとってその言葉を自分の親族たちの前で伝えるっていうことはすごいショッキングな言葉だったとは思うんです。
And that everything changed because of Jesus and thatThey were now of the same family.
イエス・キリストによって全てが変わり、そして信じる者、ユダヤ人、ユダヤ人じゃない関係なく家族に等しいものとされたという言葉です。
And that's point three, the way things are now.
それが3番目のポイントで今の状態を表しています。
And he's writing that you are fellow citizens with God's people.He's telling them, "You're fellow citizens."
パウロはエペソの人たちに対して、あなた方は聖徒たちと同じ国の民ですっていうふうに伝えてるんです。
And he elaborates about what that is. So consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people, and also members of His household. That was 2:19.
19節。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、聖徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。
So he's saying, not only your fellow citizens, but you are also members of his household, family. すごい。
聖徒たちと同じ国の民だけでなく、神の家族なんですよっていうふうに伝えてる。
Those people who have a different culture, they eat different stinky foods. And those are family.
自分たちと全然習慣の違う、すごい、うん、自分たちが食べないようなものを食べている人たちと自分がもう同じ家族なんだと。
いや食べれる、あんなもの食べれる、It's kind of like,You can eat that, you know. Wow, we never would eat that.
ユダヤ人にとってはそんなものを食べるなんて考えられない、信じられないっていうのようなものを食べてた人たちと自分が同じ家族なんだと。
And so this was not only news to the Ephesians, but all of us who are reading it, like, wow, people of a different culture who are in Christ are the same family.
でこれはエペソの人たちに向けられた手紙ではあったんですけれども、今読んでる私たちに対しても同じことが言えるんですね。いろんなバックグラウンドのある国々の人たちと私たちはキリストにあって家族なんだと。
So at that time he was just talking about a big difference between two people groups.
でその当時は、ユダヤ人とそうでない人たちっていう2つの大きなグループで分けられていました。
And he said that the two have become one in Christ, one body.
で、この2つのグループがキリストにあって1つの体となりましたって
And verse
22, 22節
it says, And in him you are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit.
あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。
And, this was the situation that he was addressing at that time.
これはパウロがその当時エペソの人たちに向けて書いたその状態のことです。
But now we who are here in Japan,
今私たちこの日本にいるいますけれども、
What is it saying to us?
これは私たちにとってどういう意味でしょうか。
I think especially now, as we're seeing the horrible news about war going on in Ukraine and between Russia, Ukraine, and maybe the rest of the world.
で、今私たちはまあニュースでもロシアとウクライナのこの戦争の話をよく耳にしています。
It's important for us. How do we pray for that situation?
このような状態に対してどうやってどう祈るべきなんだろうかって思う。
How do we talk about it? Like who's right and who's wrong?
誰が正しくて誰が間違ってる？どういうふうに話せばいいの
？How are we supposed to think about this?
このことをどう考えたらいいんだろうか
？And how are we to deal with our fears of what might happen tomorrow?
明日何が起こるかわからない。この不安のことをどう処理したらいいの
？I think that.From this base and from other scriptures, we can see really some clear guidance about what we should do and how we should think about it.
でも今日の御言葉とまた他の聖書の御言葉からどういうふうに考えていけばいいかっていう本当にはっきりとしたガイダンスがあると思うんです。
In conclusion, I want to talk about that.
で、そのことをまとめとして話したいと思います。
That where is your loyalty?
私たちの忠誠心、心はどこにありますか？
Which citizenship do you put higher than the other?
どちらの国籍を強く自分たちは持っていますか？
If for some people it's really difficult because they have a couple citizenships on earth as well.
ある人にとってはこの地上において何国かの国籍を持っているからそれを決めるのは難しいかもしれません。
For example, in the Olympics, there was Eileen Gu.
例えばオリンピック選手のこのアイリン・グーさん。
Yes, maybe you saw in the news how she won three gold Olympic medals for skiing. There she is, yeah.
ここに写真出てますけれども、この冬季のオリンピックで3つの金メダルを取られました。
And her mother is Chinese.
彼女のお母さんは中国人。
And her father is American.
お父さんはアメリカ人。
And she was raised in San Francisco.
サンフランシスコで生まれ育ちました。
And she learned how to ski there.
そこでスキーの仕方を学んで、カリフォルニアでスキーを学んで。
And then she went and skied for China, representing China.
でも中国の代表として今回のオリンピックに出たわけです。
And so she was a hero amongst the Chinese for during the Olympics.
そのオリンピックの間は中国の人たちにとっては彼女はヒーローみたいな存在でした。
But at the end, when they were interviewing, now what are you going to do?
でもそのインタビューの最後で、じゃあこれからどうしますかっていうインタビューされて、
She says, I want to go to university.
大学に行きたいですって答えていました。
Oh, which university?
どの大学に行かれるんですか
Stanford University in California.
カリフォルニアにあるスタンフォード大学です。
And
という答え。
For the nationalist Chinese people, it was like, Gang! What are you talking about? You get the gold medal and you go, Where is your loyalty?
中国の人たちはそれを聞いて、金メダルを中国人として取って、それからまたアメリカの方に帰るの。あなたの忠誠心はどこにあるんだっていう状態。
And then even some people in the States were saying, "What? You're coming back here? You? Why did you go? And why did you fight for them?"
今度アメリカの側の方としては、中国として行って今度また帰ってくるわけっていう。
Where is your loyalty?
あなたの忠誠心はどこにあるんですか？いう話。
So I feel sorry for her.
すごくかわいそうだなって思いました。
But she did well, and I think she has some good friends that support her.
で彼女はすごい成績、良い成績を残したので、彼女のことを支持してくれる友達も、いい友達もいると思うんです。
But how about us?
私たちはどうでしょう?
Where is our loyalty?
私たちの忠誠心はどこにあるか?
When it comes to our citizenship here on earth and our citizenship with the king of our hearts.
この地上にいるものとしてでも私たちの心には王なる方がいらっしゃいます。
The citizenship that we have, that brings peace to the world.
この世に平和をもたらすこの天の国の民としての国籍があるわけです。
A lot of my friends, Christian friends, are posting to pray for Ukraine right now.
私のクリスチャンの多くの友達はそのウクライナのために祈ろうっていうそういうあのものを挙げています。
And I think all of us should do that.
私たちもそのように祈るべきだと思うんです。
And all of us should also pray for people in Russia.
またロシアの人のためにも祈るべきと思います。
If we're citizens of heaven, we're thinking globally that there are.God loves the whole world.
私たちが本当に天の国籍を持っているのであれば、神様の目から見ると、この神様はこの世界を愛しておられます。
And it's really, of course, we're in this earth right now, and there's some confusing things about what we're supposed to do.
でもこの地上にいる間は何をしたらいいかっていうことによって混乱みたいなものもあるとは思うんです。
But as Christians, we have a powerful spiritual warfare that we have.
でも私たちクリスチャンは本当に霊的な武器として祈りっていうものが与えられているんです。
And there is Jesus's example of a prayer.
そしてイエス様がその祈りの例をお手本を示してくれました。
We often call it the 主の祈り。
主の祈り、Lord's Prayer っていうのがありますね。
And in that prayer it says, "Our Father in heaven."
天にまします我らの父よ。
And it talks about your kingdom come, your kingdom.
あなたの御国が来ますようにという祈りをされています。
Yeah. Not about this kingdom of the world, that kingdom, but your kingdom.
この地上においての王国のことではなくて、天の御国の国が、天の御国が来ますようにと。
And your will be done.
あなたの御心がこの地上で行われますように。
On earth as it is in heaven.
天であるようにこの地上でも行われますようにと祈られています。
And so, it's my prayer that we can use. We have, we feel like there's nothing I can do. What can I do?
私たちは多くの場合、何も自分にはできない。どうしたらいいのって思うと思うんです。
And through the power, that weapons of our warfare are amazing in the might of the Holy Spirit.
でも私たちが与えられているこの霊の武器っていうものは本当に力強いものなんですね。
And so we don't know what God's will is, and so we ask, what is your will in this situation? How am I supposed to pray?
私たちはこの状況の中で神様の御心がどういうものなのかわからない。どう祈ればいいのって思う。
And of course, there's innocent people who are in danger.
そして本当に危険にさらされている無実な人たちもいらっしゃいます。
And so we are praying, not only that they are protected from danger.
でもその人たちが危険から守られるように祈るだけでなく、
But we pray that they would be at peace with God and that they would come to really know Him and hang on and cry out for help from God.
その人たちが本当に天のお父様とつながってそこからもらえる平安が与えられるようにっていうふうに祈ることができると思うんです。
And I saw some pictures of some people in Ukraine in the park kneeling on the ground praying.
ウクライナの ある公園で人々がひざまずいて祈っているそういう写真見ます。
And so we can pray with them.
私たちも一緒に祈ることができます。
Yes.And let's do that.
それをしたいと思います。
So let's go ahead and look back at the Lord's Prayer that we can find written in the Word.
お家に帰ったら主の祈りのところを聖書の中から探して見てみてください。
And I'd like for us to commit to praying. Let's pray now, but also pray anytime that you feel concerned and worried about the situation that you would turn that into prayer.
今からも祈りますけれども、もし皆さんがどこにいてたとしても、何か心配とか出てきた時にはもうそれを本当に祈りに変えていってほしいなと思うんです。
If you watch the news and go, oh no, don't just go, oh no, but go, oh yes, let's pray.
でニュースを見て、っていうような時でも、で終わるんじゃなくて、そこでもう主の祈りをしてください。
And let's pray right now.
じゃあ今一緒にお祈りしましょう。
Heavenly Father.
天の父さん。
Even as we're speaking here, there's things going on over there.
今ここではメッセージを聞いてますけれども、本当ウクライナで今起こっていることがあります。そこにいる家族の人たちにどうぞ神様知恵を与えてあげてください。誰が行くべきで誰が残るべきか、あなたが導いてあげてください。
Because I believe you have a different word for different families.
あなたは一人一人どの家族に対しても違った言葉を持っておられると思います。
People have different abilities, different missions.
その一人一人たちはあなたからあるお互いに違うそのミッションがあると思うんです。
And some of them are to help those who are full of fear to.To go to you and to learn to trust in you, give their lives to you and become citizens of heaven.
そしてその中の人たちで本当に恐れに満ちている人たちがあなたのところに行くことができて、そして本当にあなたに信頼を置いてあなたの御国の民となっていくことができますように導いてあげてください。
Thank you that you gave us.Heavenly citizenship.
私たちに天の国籍を与えてくださっていることをありがとうございます。
And that citizenship, we, through the power of your Holy Spirit, can share with others, and others could become citizens of heaven.
そしてこのこと、この喜び、この国籍の喜びのことを本当に聖霊様の力を通してまだあなたのことを知らない人たちにシェアしていくことができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.
Would you do that? Would you commit to praying this week for that whole situation?
この1週間の間ですね、いろんなことあると思うんですけれども、一緒に祈りに参加してほしいと思います。
Because it's not only Ukraine, it's the surrounding countries and countries around the world who are needing wisdom right now.
これはウクライナだけのことではなくて、その周りの国々、またこの世界中に対してのことなんですね。
Sit on the throne. そばにいる。